ーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション、進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さん、こんにちは、こんにちは。韓半島の南部の方では例年よりも早く桜の開花の便りが聞こえています。皆さんの地域はいかがですか？もうね、いよいよすっかり暖かくなりましたね。いや本当に春の知らせというのは嬉しい限りなんですが、いや日本ではまた花粉がね猛威を振るってるようですよね。リスナーの皆さんからこんなコメントが届いていますよ。及川和明さんからは、今日本では花粉症で大変なことになっています。ここ10年で一番スギ花粉が飛散していますよということです。それから、後藤信弘さんからも、この世から戦争とスギ花粉がなくなればいいと思っていますというですね。いや切実、本当にねお辛いですよね。いやよくね、韓国には花粉症がないんですかっていうこともね聞いたり耳にしたりするんですけれども、まあ、ないってわけじゃないんでしょうが、日本ほどね杉がたくさん植えられているわけではないので、杉花粉症の方っていうのは韓国にいるときはかなり楽なそうなんですよ、ね、なので、まあ、花粉症は比較的楽、あまり発症しないんだけれども、ただ気になるのが、いわゆる偽文字と呼ばれている PM2.5、 このね大気汚染なんですよね。まあ、それでも韓国でも何年か前に比べたらねだいぶマシになったかな、でも今日は青空が見えるかななんて思うんですが、でもねせっかくこの3月マスク着用義務がほとんど解除されたんですが、やっぱり偽文字、この PM2.5 が気になるということでね、マスクが外せません。ともあれ、暖かくなってくるとこうどこかにね出かけたくてうずうずしちゃうなんてのもあるんですけれども、リスナーさんからこんなお便りも届いてますよ。福岡県の松尾純一さんからは、ミスさんまた一人旅をされたみたいですね。一人旅はいろいろな出会いがあると思います。またミスさんの楽しい旅のお話を聞かせてください。ハッピーになれる曲をリクエストしますというお便りです。はい、ね、ぜひ近いうちにね旅行に行ったらまた皆さんにお伝えしますね。それでは今週の金曜ステーション、松尾さんからのリクエストのこちらの曲でスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲はキム・テウが2012年に発表した曲で、はいはいでした。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。まずは小野沢栄さんからです。 KBS 日本語版の皆様、おかわりございませんか。今年2度目の受信報告となります。ありがとうございます。今回は先日オークションで落札した1970年代の BCL ブームの金字塔とも言うべき名機、ナショナル RF2200 クーガー2200で受信しました。このクーガー2200というラジオは1977年当時 BCL 少女だった我が妻が愛用していた思い出の機種。当時のベリカードは妻の数少ない嫁入り道具の一つでした。かっこ笑いなので、このラジオの初受信に先立って彼女の当時のベリカードと記念撮影もしておきました。さて今日は週末ということで、ゆっくり起床してブランチを取りながら再放送の金曜ステーションをのんびり、懐かしの RF2200 から流れる KBS ワールドラジオを聞きながら妻と BCL 談義。妻曰く当時同級生の女の子たちにはその面白さは全く理解されなかったそうです。 当地横浜では早くも桜が開花したようです。今回のユン・ソンニョル大統領の訪日はこれからの日韓の新たな春の訪れとなることを信じておりますとのことです。はい、小野沢さんありがとうございます。はい、送ってくださったね写真も拝見しましたよ。ねえ、いやかっこいいラジオ PCL ラジオでねこの受信してくださったんですね。いやいや、そしてね写真にもありましたがなんと1977年にラジオ韓国が発行したベリカード、こちらもね本当に綺麗に保管されてるんですね。で他にもいろんな国のベリカードもすごくカラフルなねベリカードもたくさんありました。宝物ですよねこれ奥様本当に。でもねこんなにこうご夫婦で BCL という、ね、共通の趣味があるなんてね羨ましいですねはい、いいひとときを過ごされたんじゃないかなと思います。それにねあの最後に書かれていましたが本当に日韓関係もですねこれから本当の意味での雪解け、春というのを迎えてほしいなと祈るばかりです。秋田県のラジオネームたわりんこさんからです。金曜ステーションの皆さん、日本ご飯の皆さん、こんにちは。こんにちは。さて昨年私がメールや手紙を差し上げました戦前戦中に徴用され秋田の地で亡くなった朝鮮半島出身者の方々の墓地の件ですが、雪も溶けたので再び訪問してお祈りをしてまいりました。夏は草木が生い茂っていてお墓の方はよく見えませんでしたが、この度の訪問では墓石墓石を見ることができました。墓石といっても日本のお墓に見られるような立派なものではなく加工もされていない大きめの石で岩のようにも見えます。墓誌もなく埋葬されている人たちの名前も分かりません。2006年の調査では約70基ほどの墓石が確認されているようです。私はその数に驚くとともに墓石の一基一基の下に一人一人の遺骨があり、そして生きていた時その一人一人にさまざまな人生があったと考えると生きるって何なんだろうと思ってしまったり、もう何とも言えない気分でその場に数分放心状態で佇んでしまいました。祖国に帰ることなくこの地で亡くなられた方々のご冥福を祈りつつ、日本がかつて犯した行為について謝罪し、このようなことが二度とないようにと誓い願いつつ、私はその場を後にしました。墓地は日本海が見える高台にあります。そのはるか向こうにある亡くなられた方々の祖国故郷のことを思えば涙が出てきましたとのお便りでした。はい、たわりんこさん本当にね、前回もねこの行ってきたご報告をお便りに書いてくださいました。秋田県の八峰町の八森地区にある鉱山で、働いていた朝鮮人労働者の方々の墓地とのことですよね。いや本当にね、私あのタワリンコさんのお便りを読みまして、なんていうのかな、私が言うのはなんて言いますかあれですけれども、感謝したい気持ちになりました、なったんですよね。で徴用工問題というのはね、今でもこの度あった日韓首脳会談の際に一応の解決策というのを持っていきましたが、いろいろとね皆様お聞きの通り敏感な問題です。ただ私はこうここでね皆さんとお話をする中でニュースで聞く単語としての、徴用工というこういうね単語、一種ではなくて一人一人の人生を持ってくださって、そして手を合わせてくださったというそんなねタワリンコさんのお気持ちにすごくこうありがたいなと思った次第です。そんなねお気持ちを書いてくださったお便りありがとうございました。杉原君江さんからです。アンニョンハセヨナビシー、アンニョンハセヨ。ポカポカ陽気になってきましたね。先々週の放送でもお話ししていましたが、私も下北沢で長い長い恋の物語を見てきました。一番前の席で役者さんの髪の毛が落ちるのが分かるくらいの距離でした。劇の始め、日本人が朝鮮の人を殴るシーンがあり、思わずもうやめてと立ち上がりそうでした。 めちゃめちゃ近くで引き込まれて、最後は涙が溢れて隣の女性も泣いていました。劇が終わり、見やねえよ、ごめんなさいねと心の中で何度もつぶやきました。ナビさんがいるかなとキョロキョロしてみましたよ、ということです。はい、杉原さんありがとうございます。先々週にねご紹介しましたお便りでも、リスナーのメアリさんがこの演劇長い長い恋の物語という演劇をね、見てきましたよというお知らせくださったんですよね。なんとなんと杉原さんもいらしたんですね。いやー、ありがとうございます。この演劇、大阪の在日コリアンがどんな風に暮らしてきたかという内容とのことなんですが、もうね、感想を読みますと本当にますます気になる。でね、あのナビさんいるかなとキョロキョロしましたよと言ってくださったんですが、本当に私は行きたい気持ちもやわやまやまだったんですけれども、もちろんそのために日本に飛ぶことはかなわずですね、残念ながら行けませんでした。はい、こちらね、本当に玉造小劇場さん、小劇店さんがですね、あのされた公演なんですけれども、いつか韓国でぜひ公演してください。長野県の相馬秀樹さんからです。ナビさんこんばんは。
こんばんは。
ユンナさんの話題が出ていましたが、私もユンナさんの話題を一つ。私の住む隣の市、松本市で撮影された今度の日曜日にという映画にユンナさんが出演されていました。主題歌虹の向こう側も歌われてます。私も初回上映を見に行きました。身近な場所がスクリーンに映し出され、ワクワクしながら見ていました。上映後には剣持聡監督の舞台挨拶があり、その後サインを応じてくださいました。その時ちょうどユンナさんが KBS の日本ご飯の番組を始められたところで、剣持監督にそのことをお伝えしました。その内容を送ったところ、番組内でユンナさんに紹介していただき嬉しかったです。いい思い出ですとのことです。はい、相馬さん、なんとなんと歌手のユンナさん、最近またあのずっとロングランヒットを続けているユンナさんですが、そんなご縁があったんですね。はい、いやね、この、 あのエピソードもユンナさんが直々ラジオで紹介してくださったなんてね、なんか一気に身近な存在に感じそうですよ ね。 ね、映画今度の日曜日にという映画ですけれども、私知らなかったので検索してみたら、とっても評価が高いですね。でユンナさんの相手役は7代目市川染五郎さん、現松本幸四郎さんなんですね。いやいや、意外な配役でもね、すごく見てみたいなと思いましたね。良い映画の情報ありがとうございました。さて、今日が3月最後の金ステですとね、本当に毎回言ってますが、早い早い、本当にね ね、一周を置いて、次回は4月の放送なんですけれども、4月も引き続きハッピーな気持ちになれる曲としてリクエストを募集しております。締めくくりの3月、そして始まりの4月ということで、皆さんのハッピーなエピソードもお待ちしておりますよ。お便りはメールアドレス japanese@kbs.co.kr、 または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでください。また Facebook のコメント欄にも気軽に書き込んでくださいね。 Hey boy look. こちらは及川和明さんからのリクエストで、TWICE が2018年にリリースした Yes or Yes でした。及川さんからは、この曲でハッピーな春を迎えたいですとのメッセージいただきました。暮らしの音。このコーナーでは、韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。 先週末、とっても意味深い出会いがありました。日本で大きな群衆事故を経験した遺族の方々が韓国を訪問して、同じような事故に遭った犠牲者の家族の方々と会うという場が設けられたんです。2001年7月、兵庫県明石市で起きた明石花火大会歩道橋事故。この事故を覚えていらっしゃる方も結構いらっしゃるかもしれませんね。当時、駅から花火大会の会場をつなぐ歩道橋で群衆雪崩が起き、11人が死亡、247人が負傷するという痛ましい事故が起きました。亡くなった11人のうち、ほとんどが小さいお子さんかご年配の方々だったそうです。去年10月、韓国のイテウォンで雑踏事故が起きたとき、20年前に似たような状況で起きたこの明石歩道橋事故を韓国のメディアでもかなりたくさん取り上げていました。また明石の遺族の方々も、同じような事故で心が痛むといち早く哀悼を示していました。イテウォン事故から4ヶ月を経た今、先週明石歩道橋事故のご遺族のお二人が韓国を訪問して、イテウォンの事故現場を訪ねました。またイテウォン事故の遺族、そして2014年のセウォル号惨事の遺族の方々とも会って、意見交換の場を持ったんです。実はその場に、私は通訳として同行させていただいたんです。そこでの交流がとっても心に残ったので、ぜひご紹介したいと思いました。兵庫県から来られたお二人は、遺族会会長の下村誠二さんと前会長の三木清さんです。まずイテウォンを訪れたお二人は、事故現場を直接見て、思っていたよりもずっと狭くて驚いた、これではいつ事故が起きてもおかしくない、対策さえしていれば防げた事故なんではないかと感想を語っていました。その日の午後には、イテウォンとセウォル号の遺族の方々との懇談会が開かれました。下村さんは事故直後に発足した明石市の調査委員会について、また遺族が15年にわたって警察署長と副署長を相手に戦った裁判についてなど、これまでの取り組みを詳しく語ってくれました。何よりも事故がなぜ起きたのかという原因を究明すること、そして誰に責任があるのかを明らかにすることが再発防止のために必要不可欠だったという話は説得力がありました。また三木さんは、当時8歳だった娘を亡くした状況について涙を流しながら話してくださいました。何年経っても大切な家族を失った悲しみは消えない、そのことは韓国の遺族の方々に深く共鳴したようです。話をすればするほど、イテウォンと明石の事故は共通点があまりにも多くて、そのためにたくさん意見が交わされました。今も悲しみのどん底にいて、真相究明もなかなか進まず、その上犠牲者家族に対する誹謗中傷を受けて苦しんでいるイテウォン事故の遺族の方々は、全く同じような経験を経た下村さん、美希さんの言葉一つ一つに大きくうなずいていました。明石の事故後、粘り強い真相究明と責任追及の過程を経て、その中でいろんなことが明らかになって、そこから日本では再発防止のための制度やマニュアルができていったと言っていました。もう二度と誰にもこんな思いをさせたくないという思いで取り組んだ具体的な調査や裁判の事例というのは、韓国の遺族の方々にも大きな励ましになったんではないかなと思います。もちろん全ての気持ちがわかるというわけではないでしょうが、遺族同士だからこそ分かち合える気持ちがあるという言葉が何度も行き交っていました。遺族には国境はないと繰り返し語った下村さんと美希さんの言葉がとっても印象的でした。まさに韓国と日本という国境を越えて助け合える、こういった交流は 悲しい事件がベースにはなっていますが、本当に力強くて意味があるなと、そんな風に思いました。ということで、今日は先週17、18日に実現した日本の明石歩道橋事故、そして韓国のイテウォンセウォル号の事故遺族の方々との出会いについてお話ししました。
All right, okay. Very good.
こちらは後藤信弘さんからのリクエストで、ポール・マッカートニー&ウィングスの Listen to what the men said、 放題ではあの子におせっかいという曲をお送りしました。とっておき韓国ノート、今さら聞けない韓国入門。韓国に長らく滞在され、現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の緒方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。緒方先生、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。もうそちらはだいぶ暖かくなりましたか？は
い、そうですね、だいぶ暖かくなりました。はい、はい、
ね、こっちも、
もう夏かなっていう感じの日もたまにありますね。
そんなにですか、はい、暖かいを通り越してですね、
は
い、
そ
うですか、はい、すっかりもうこちらもね春なんですが、
はい、
まあ最近のニュースといえばありますよね、
はい、
日韓首脳会談があったということで、まあ、関連してこのような今日は、はい、あのご質問をご紹介します。岩手県の伊藤浩一郎さんからです。3月6日のニュースで、韓国政府は徴用問題の解決策として韓国の財団が賠償金を肩代わりと聞きました。これに対する反発もすごいようです。日韓基本条約を締結するときに被害を受けた人たちの分も合わせて支払ったはずなんですが、韓国政府は被害を受けた人たちにそのお金を支給しないでインフラ整備に使ったようですね。反対している人たちはこのことをご存知なんでしょうか、というお便りをいただいています。
はい、
にまあ絡めて、まあ、ここ最近の、ね、ことに関して全般的に、ね、はい、お話あの はい、ご解説いただければと思います。
はい、あの手紙いただいた後にね、日韓首脳会談というのが、3月16、17日に2日間にわたって、ユン大統領が日本を訪れるという形で行われましたけども、
はい、
このインフラ整備に使ったお金を使ったとかっていうことはですね、何年か前に韓国でもですね具体的な報道があったりしてですね、多くの人に知られるようにもなりましたし、
うん、
まあ、そもそも被害を受けた人たちやその支援者というのが一番こう反対を明確にしているわけですが、
うん、
そういう人たちっていうのはもうよほどの専門家よりもだいぶ知ってるっていうぐらいですね、
うん、
まあ、専門家以上に専門家っていうぐらい、まあ、おそらく一番その辺の事情というかに詳しい方たちですので、うん、まあ、おそらくですね、おそらくというかですね、間違いなくですね、あのそういったことを事情を分かった上での反対、なわけです。
そうですね、
ではじゃあどうしてなのかということがきっとですね疑問になると思うんですけども、その辺をちょっとお話したいと思うんですが、
はい、
まあ、そもそもその日韓首脳会談というのがですね11年3ヶ月ぶりということで、うん、正式でないものはですね、あったにせよ、これだけ長い間正式な日韓間においてですね、対話がなかったというのは、非常に残念だったわけで、
はい、
日韓首脳会談自体が行われたこと、その結果、まあ、今後シャトル外交の再開とか経済、報復と見られる措置のですね一部解除とか、ジーソミアという安保上のですね関係の正常化とか、関係がこう雪解けしたというような、まあ、そういったところはですね肯定的に見てもいいんではないかと思うんですけれども、
はい、
ではじゃあそもそもそれだけの異常な状態がなぜ続いてきたかというところなんですが、
うん、
やはり強制労働問題、日本では徴用工問題という言い方をよくしますけれども、それをめぐってですね2019年に日韓関係が悪化しました。
はい、
で、この、まあ、発端というのは強制労働の被害者、がですね、ずっと司法の場で、 争ってきたことが結果が出たということなんですけれども、2012年にすでにですね、その司法の判断、韓国の司法ですけれども、うん、判断というのが出ていて、それがですね、ずっと先延ばしにされていた中で2018年になって、日本企業の、まあ、加害企業のですね、賠償というのが、認められたと。でその後その賠償金を、まあ、日本企業側が払わないという状況で、うんうん、その、まあ、法的なですね、強制執行のようなことが行われるんじゃないかということで、こう日韓関係が、まあ、悪くなっていったんですね、
はい。
でまあ、当事者ではないにもかかわらず日本政府がこれに国際法違反であるという形でですね、反発しました、
うんうん。
で日本政府としてはですね、韓国政府に何とかしろというような要求をするんですけれども、うん、韓国も日本もそうですけれども、三権分立というのがありますから、司法の判断に対して政府が何か直接的なことができるかというとできないので、
うん、
どうも無理な要求をしているということもですね、やはり、まあ、韓国の人たちからすれば感じるところでしたし、まあ、日本はですね、韓国っていうのは司法と政府が一体になっ、あたかも一体になっているかのような見方をしてですね、当然韓国政府が何とかすべきだと、
うん、
まあ、その辺もですね、認識の違いがあったんではないかというふうに言えます、
うんうん。
それの状態がこう続いたわけですけれども、まあ、新しくユン・ソンニョル大統領がですね、うん、韓国で、選挙で選ばれ、状況が変わるんですけれども、
うん、
ユン・ソンニョル大統領の前のムン・ジェイン大統領は反日だからその問題を放置したなんていう言い方をする人もいるんですけども、それもまたちょっと違ってですね、
うん、
まあ、今言ったようにその司法に政府が介入するっていうのはやはりありえないので、
うん、
どうしようもないというようなことでいい策をですね、思いつけなかったというのが前の政権だったんだろうというふうに見るのがより正確なのかなという気がします、
うん。
まあ、確かにそういう意味では何もできなかったという責任はあったのかもしれませんけれども、
そうですね。
まあ、いずれにしてもじゃあどんな方法があるのかといったときにこう出してきたのが今回、韓国政府傘下にある財団の、第三者弁済という提案になりました。で、やはり韓国の中でもですね、日韓関係重要だと思う一部のこう識者なんかはですね、この提案を支持をして、特にですね、ユン・ソンニョル大統領の支持層なんかは、これを支持したと。で、それを、まあ、こう背景に、韓国政府はですね、まあ、それを強行したということになるんですけれども、
うん、
やはり被害者支援者というのはですね、先ほどから言ってるようにこう認識の差、があってですね、まあ、解決済みとは言えないという立場がありますので、当然拒否をして、そして、まあ、日本に対してですね、強硬な態度を取らないユン・ソンニョル大統領に対しても強い、不信をですね、持っているという状況になるんですけれども、
うん、
ではじゃあ日韓間のその認識の差異が、まあ、どんな性格を持っているかというところを少し整理してお話したいんですけれども、うん、まあ、そもそもは1965年の日韓国交正常化の時にですね、
うん、
曖昧な形で日韓が、まあ、合意をしているんですね。何についてかというと、植民地支配の違法性についてなんですけれども、
うん、
韓国は一貫してですね、植民地支配というのは違法不法であったと言っているんですが、日本というのは、あくまでも合法であって、まあ、間違った選択であったかもしれないけれども合法であったという立場を、まあ、最後まで突き通しているわけですね、
うん。
でまあ、それが今に至るわけなんですけれども、
うん、
韓国側は当然その植民地支配というのは違法であり、
うん、
その違法であるから賠償という形のものはその請求権という概念の、で日本と韓国の間で結ばれてお金が渡された、その協定の枠外にあるという、
うん、
解釈なんですね、
はい。
ですから日本側は植民地支配は合法であったと、いうふうな観点から見るのともうそこから、ずれているわけです、
はい。
で日本はですね、植民地支配は違法ではなかったので、植民地支配の反省として日お金を渡したということではないんですね、お金はあくまでその独立祝賀金という、経済支援をするというそういう名目でお金を渡しているんですね、
うんうんうん。
ですからそういう意味で言うとですね、韓国政府がインフラ整備にそのお金を使ったというのは決して間違ってはいなくてですね、
うんうん、
日本政府も当然その植民地支配に対する対価ではないと言っていますので、
うんうん、
逆にそれで終わったと言っていることの方が矛盾が、あるような 気がしてきます。
65年の日韓協定の時に支払われたお金の概念の違いですよね。その賠償なのか、 それともそれはまあ経済支援金なのかというこの違いですよね。
はい、でもちろんその日本側がですね、そのお金を渡した中で、その韓国政府が被害者たちにお金を渡すべき部分というのもあったのはあったんですけれども、いずれにしてもですね、その日本に対して個人が請求権を有するか否かというところで言うとですね、被害者の個人請求権というのは生きているというのが、実は日本政府も認めているところではあるんですね。
はい、
ですからそういった意味で言うとですね、非常に入り組んでいて、まあ、判断解釈の仕方によってはですね、まあ、どちらもですね、こう明確に言えるかというとなかなか難しい部分があるのは、現実なんですね。ですから、お金払ってるから終わりだぞというふうにですね、一刀両断してしまうのはやはり日韓関係においてですね、ちょっと乱暴な議論になってくるという気がします。で、2019年の日韓関係の悪化においてもですね、先ほどこうしていくつか言ったようにですね、そもそも植民地支配が違法だということの認識が日本とは韓国の間で違うということもあり、なおかつ韓国の司法はですね、被害者の救済、人権擁護っていう観点をですね、やはり重視して、植民地支配が違法であるならばその人たちを救済するためには、ということでですね、こう判断を下したと、ある意味韓国政府は日本政府との間で合意があったので、まあ、解決済みであるというところをある程度受け入れていたところがあるんですけれども、それにすらこう、まあ、異議を申し立てるような司法の判断だということが言えます。
はい、
ですから、まあ、時代がですね変わって国際社会の中でこれ日韓だけじゃないんですけれども植民地支配の問題っていうのはですね、やはり植民地をしていた側の方に有利な形で解釈が今までなされてきたんだけれども、被害者を救済するというような人権擁護の観点というのが強調されるようになってきてですね、国際的にもいろいろ判断がこう変わってきている側面というのがあるんですが、それが韓国の司法の判断にの背景にもなっていると思います。ただ日本はやはり65年の時点での、概念をそのまま堅持していて、これはなんとか韓国側がすべきだと、実はその、加害民間企業のですね、問題っていうのはあくまで、当事者が民間企業ですので政府が出てくる場面ではないはずなんですけれども、そこに政府がですね、まあ、歴史問題を重要視してですね客観的に見ればですね報復としか見れないものをですね、あくまでこれは日韓間の安保上の問題であるという形で、まあ、経済的な措置、まあ、報復をですね行ったというところもですね、まあ、国家の利益と人権というその概念の違いでですね、やはりこう行き違いがあるように見えます。ではこの問題の本質は何なのかというとやはりですね植民地支配の問題をいかに克服するかというところにあると思うんですね。日本政府は65年に解決済みと言い続けてますけれども、やはり被害者に対する個々人に対する配慮とか人権の尊重といったところはずっと欠けているということはやはり言えると思うんですね。ですから韓国政府が、まあ、もらったお金がですね、まあ、韓国の重要なインフラに使われたと、例えば浦項製鉄今のポスコという企業ですけれども、そこにその日本からのお金が使われたとか、そういうことを思って日本はお金出してるんだからいいんじゃないかというふうに考えたりもするんですけれども、やはりこれはあくまで経済協力という資金ですから当然ですね韓国側はそういうインフラに使って当たり前だったわけですし、まあ、そういった韓国側の負い目というかそういうところもあり今回の財団による弁済というところにおいてもそういった企業が寄付をするという予定になっていたりということでですね、韓国政府もですね、被害者に対して十分に配慮ができてないという側面が一方であり、それがゆえに、韓国の、まあ、支援者だったり被害者、当事者っていうのは強く反発しているということがあります。で韓国世論のまあ問題としてもですねこれが少しずつこう強制労働の問題歴史認識の問題からですね対日外交、外交的に韓国が負けたと というような形でですね、政権批判というところにシフトしてきていて、本来被害者をいかに救済するかという問題であるところがですね、日韓間の国家間の対立とか国家間の友好とかそういった、また違った次元の話になってしまっていて、それがまた日本に伝わっているというところもあってですね、なかなかこう一筋縄ではいかない、理解しづらい部分があるんですけれども、本質というのはやはり被害者がいかに救済されるか、そこにおいては日本も韓国もですね、むしろ協力して何とかする、こう妙案をですね、こう出していく必要があるんじゃないかというふうに私なんかは思っているところです。
はい、なるほどですね。はい、非常に難しい問題ではありますが、はい、かなりきちんとまとめてご解説をいただきましたということで、今日は強制労働問題をめぐる日本と韓国の見解の違いについて、岡田先生から解説をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。今日のこちらのコーナーはおすすめクッキング番外編です。番外編なのでほとんどクッキングとはまで言えないんですけれども、最近話題のアルコール飲料を紹介したいと思います。韓国では最近ウイスキーが大人気なんですよ。以前はね、ウイスキーというと比較的渋い年齢層の方々が飲むものなんていうねイメージだったんですけれども、最近は20代30代の方々に人気なんです。特にハイボールなんかはもうね大抵のお店で頼めるようになっています。そんな中、自宅で飲みやすいウイスキーのアレンジとしていちごウイスキーのレシピをよく見かけるんですよ。いちごウイスキー、大義ウイスキー、今日はこのいちごウイスキーの作り方を紹介します。材料はいちご、できれば凍らせたいちごですね。そして砂糖、ウイスキー、ウイスキーは安いもので OK です。この3つだけです。はい、で、作り方というほどでもないんですけれどもね、とっても簡単です。350ミリくらいの密閉型のガラス瓶を用意して、いちごを容器にたっぷり1杯に入れます。でそこへ砂糖を大さじ、2杯くらいかな入れまして、ウイスキーをいちごが浸るくらいに入れて密閉して5日ほど寝かせます。でするといちごの赤い色が抜けて、で代わりにウイスキーがほんのりピンク色になったら完成です。このいちごはもう取り除いてしまって、あとはお好みでオンザロックやソーダ割りでお楽しみください。この桜色のウイスキー、春の夜にぴったりですよ。でちなみに韓国では今日本のメーカーのウイスキーが大人気なんですよ。ただしとっても高いんです。なので私は今度日本に帰ったらね、お土産にウイスキーを買ってこようかななんて思ってます。ではそろそろお別れの時間です。クロージングは先ほどお便りをご紹介した杉原君江さんからのリクエストです。 BTS 防弾少年団が韓国の音楽シーンで初の1位を獲得した曲、2015年にリリースされた I Need You をお聴きいただきながら今週の金曜ステーションお別れです。次回は4月7日金曜日にお目にかかります。お相手はナビことチョーミスでした。皆さん素敵な週末を。アニョンイゲセヨ。